障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。4月になり、新生活を迎えられた方もそろそろ落ち着いてきた頃でしょうか。本当にね、暖かくなると体を動かしたりとかね、そういうことがしたくなりますが、健康的な毎日を送るためには健康診断も欠かせないものですけどもね。そんな検診なんですけども、この間採血でね、看護師さんに初めてこんなことを言われました。小林さんの血管、いい血管ですねって。え、どういうことですかって聞き返しましたら、弾力があって注射の針を刺そうとすると、こう避けるような感じで跳ね返そうとするって言うんですね。はあって、なんか嬉しかったんです。実は最近映画館で働く細胞っていう映画を見たばっかりでして、なんかそれもすごいこうイメージとして捉えられたので、本当に今もね、私たちの細胞というのは休む間もなく頑張ってくれています。今日も一日頑張りましょう。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、子ども食堂というのを皆さん聞いたことがある方多いと思います。一般的には経済的な理由や家庭の事情で十分な食事が取れない子どもたちに、文字通り食事を提供する場所です。でも、ただ食事を提供するだけでなく、安心して食事を楽しむことができるように、そして地域の人たちとのつながりを深めることができるように、学習支援をしたり、各種イベントを開催したり、その活動も様々です。今回のゲストは、世田谷区で活動するおむすび子ども食堂の皆さんです。代表の本田和重さんにゲストに来ていただきました。
おむすび子ども食堂の本田と言います。よろしくお願いします。
はい、おむすび子ども食堂はどのようなきっかけで立ち上げられたんでしょうか？
はい、ですね、今から2年半ぐらい前なんですけれども、
はい、
あのコロナでほとんどの子ども食堂がなくなっちゃったんですよね。それで社協さんの方から、社会福祉協議会の方から、
はい、
あの子ども食堂やってくれないかなっていう相談がありまして、
うん、
でやることになったんですけど、
はい、
世田谷区で子ども食堂を本当に必要な人がいるのかなっていう疑問があって、
うん、
いろんな子ども食堂をまず見せてもらって、
はい、
相当の数の子ども食堂を回りました、
はい、
そこでようやく歩いてる、まあ、いろいろそういう人たちと話をしたり、実際のものを見たりして、
うん、
そしたらやはり必要な人たちがいるんだっていうのに気がついて、まあ、それで実際にみんなで始めてみようと思って始めたわけです。
はい、ということは、本田さん、もともとそういう活動はしていなかったんですよね。
してなかったんです。全然してないです。今でも実は僕は食事も作れませんし、
はい、
あのうまくこう子どもたちと遊ぶこともなかなか苦手なんですけど、
うん、
でも一緒にやってくれるみんなが料理はちゃんと作ってくれるし、
はい、
接客っていうかいろんなことをやってくれるんで、
はい、
もう非常に助かってて、僕は何にもしてないんです。だから僕は食材とかそういうのを集める、
裏方さんですよね。そういう感じなんですね。調達したりとか。でも、どうやってメンバーを集められたんですか？
これも最初に、社協さんが、もしそういう子ども食堂興味ある人って言って、
はい、
何人か紹介してくれて、始める前に2ヶ月ぐらい前、あのみんなで集まってどうしようかっていうような会議みたいのをやってて、
はいはい、
それが確か10月ぐらいだったと思うんですけど、で11月に1回試食というか、お弁当を、当時はあのコロナがまだあったんで、 会食という形で一緒に食べることはできなかったんです、
うん、はい、
それなんで、うん、お弁当から始めたんですけど、うんうん、やる人はみんな初めてだったんで、
はい、
どのぐらいの数作れるだろうかとか、うん、どうやってお弁当の受け渡しをしようかとか、予約をどうするかとか、うん、いろいろあって、そういうのを、まあ、みんなで集まって決めて、
はい、
それでようやく11月に試しをして12月から始めたんです。
もう本当探り探りの状態で
そうですね、全然コロナだったんで、
まあそうね、コロナですもんね、
だったんで、それは仕方なかったんですけど、
うん、
でもそれも皆さん協力していただいて、
はい、
とてもスムーズに僕としてはできたと思ってるんですね。
で、今はお弁当以外でも何か会食みたいなのをされてるんですか？
それも、はい、場所が地区会館なんで、用賀の地区会館なんで、
はい、
そこはあの世田谷区の持ち物なんで、
うん、
要は、その場所を借りてるわけです。で、そこのところで会食ができるようになったのが去年の11月から、
はい、つい最近なんですね。はい、
会食してもいいよっていう区の方からお許しが出たのが、
うんうんうん、
去年の11月からで、はい、11月からすぐ始めたんです。
ああ、どのような方々が主に利用されているんですか？
基本的には、
はい、
小さいお子さんと、
うん、
お母さんかお父さんっていう、うん、一人親っていう人の方が多いんですけど、うんうん、
はい、
もちろんご夫婦で一緒に、うん、いらっしゃる方もいますし、
うん、はい、
それからちょっと体の不自由な方とかもいらっしゃいますし、
うん、はい、
それから近隣の老人、一人暮らしの老人の方とかもいらっしゃいます、
うん
はい、なんで、
はい、
第一の火曜日と第三の火曜日にやってるんですけど、
はい、
第一の火曜日が会食なんです。カレーで会食なんです、
はい、
第三の火曜日がお弁当なんです、
うんうん、
お弁当の時はもうコロナの時からずっと来てる人たちがいて、
うん、
これが70ちょっとの個数のお弁当を作るんです。
毎回すごいですね、
はい、
うん、
それで会食の方はやはり、はい、なかなか一緒に食べに来るっていうのが大変で、
うん、
まあ大変な方もいらっしゃるのかな、
うん、
でその時はだいたい50食ぐらいなんです。
でも素晴らしい
っていう風な形でやってるんで、
うん、
まあどちらかに来る人、両方に来る人、
うん、
まあ様々ですけど、
はい、
いろんな方がいらっしゃいますね。
でも本当に小さいお子さんからお年寄りの皆さんまで、もう本当にウェルカムですよっていう形でやってらっしゃるんですもんね。
特別な制限は何にも設けてないんです、うん、食べに来たい人がいればどうぞっていう形なんで、
うんうん、
今ね子ども食堂も増えていろんなところがあるんですけど、うちはもう全然何にも制限をしてなくてやらさせてもらってます、
はい、で、お子さんは無料で食べられるっていう形なんですか？
子供は高校生のまでは全部無料です、
うん、わー素晴らしい。
大人は一人、はい、一応300円いただいてます。
すごいリーズナブルですよ。
300円いただいてるんですけど、
うん、
でも僕らはすごく幸せだっていうのか、区の施設を利用させてもらってるんで、
はい、
場所代とか、
うん、
そういうのがかかってないんです。
そうですね、
僕らは本当に食事を提供、うん、そのまま食事代だけ をやればいいんで、うん、そういう意味では、
はい、
自宅でやられている子ども食堂の方とか、
うん、
その別のところでやられてるところの人は、
はい、
結構大変だと思いますけど、ま
あ、そうですね、
僕らはそういうところで結構恵まれてるとは思ってます。
うん、その本田さんがやってらっしゃるおむすび子ども食堂で、
はい、
どういうメニューがこう展開されてるのか教えてもらってもいいですか？
田畑さんっていう方が、
うん、
いつもお弁当のメニューは毎月考えてくれて
ます、はい、あ、今日スタッフの皆さんも来てくださってるので、はい、後ほどちょっと一緒にスタジオに来ていただいてお話を伺いたいなと思いますが、はい、じゃあメニューを毎回こう考えて、
第一の火曜日はカレーでんですけど、 お弁当は毎回変わってます、はい、毎月ごとに。
お客さんの反応はどうですか？
食べに来ている人が、
うん、
1年間写真を撮って、
はい、
そのお弁当の写真を撮って、で中に手紙を入れてるんですけど、その手紙とセットにして1年分のやつを本にしてくれたんです。
フォトブックにしてね。そうそうそう、嬉しい。
僕らも感動しまして、
わすごい素敵。
それで、あのスタッフのみんなも欲しいっていうんで、みんな分の分を作ってもらって、
ちょっと見せていただいてもいいですか、はい、どうぞ
料理
あやってよかったなってやっぱ思える、そうですね、瞬間でもありますよね。こう見てわかるっていうのはね、あ本当に素敵、彩りとか栄養とかそういうのもすごい考えてメニューを作ってらっしゃるんだなっていうのがよくわかります。ありがたいですね、これがお客さんが作ってくださったわけですからね。
こんなのを作ったけどつって持ってきてくれて、
これ記録に、ね、なりますしね、ごちそうさまって最後ね締めくくられておりますけども、はい、素敵だな。じゃあおむすび子ども食堂からスタッフの田畑さんと泉さんにも来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後ほどたっぷりお話を伺いたいので、はい、まずはお二人どちらかのリクエスト曲を聞かせていただいてもよろしいですか。まずじゃあ田畑さんどうですか。はい、
忘れられない曲があるんですけれど、はい、6歳のバラード大好きです。
あ、じゃあその理由も後ほどお伺いさせてください、はいはいはい、では田畑さんからのリクエスト曲おかけしたいと思います。ゆうゆ6歳のバラード、ゆうゆ6歳のバラードでした。とても可愛らしい曲でしたが、はい、田畑さん、はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
主人が子供が大好きなんですね、
はい、
顔に似合わず、
なんでそ
れで私も聞いてて、ああもう本当に忘れられない曲になってしまって、
はい、
ついつい口ずさんでしまって、
うーん、
もうだいぶ何年も前なんですけれど、
うん、そうですね、はい、ゆうゆうちゃん私実は会ったことあるんですけども、あの歌手の井上あずみさんの娘さんでいらっしゃって、はいはいはい、当時ね6歳だったかも分かりませんが、はいはい、もう20歳になられて、はい、びっくりですね、成長を感じられるっていう意味でも、はい、この子ども食堂の今ね、はい、テーマぴったりの曲だったんじゃないかなと思います、はい、リクエストありがとうございました、はい、さあそんな田畑さんなんですけども、はい、ね、本田さんいつもメニューをね考えてくださっているのが田畑さん、はい、
そうです。
どういうふうにメニューを考えるんですか。
町の本屋さんで立ち読みしたり、はい
大事、
あと娘に相談したり、うん、
はい、
あとテレビとか、
うん、
あとスマホで見るんですけれど、
はい、
お台所の広さを考えると、うんうん、そんなに手の込んだものが作れませんの で、
まあ、そうですね、
はい、ですから丼にサラダ、炊き込みご飯にちょっと色を添える程度に抑えると、うん、やっぱり簡単なものになってしまうんですね。ですからもうその流れで誰も文句言わないし、これでこれでいいと思って自分で、うん、進めてきました。
でもすごい彩りにもね、あ、はい、こだわってらっしゃるなとか、はい、本当思うんですよ今ね、はい、手元にあるあのフォトブック見させていただいて、はいはい、本当可愛いし食べたくなりますもん。
そうですか。
でも毎回毎回こう季節のものを取り入れたりとか、はいはい、そういうのもやっぱりあるんですか。
あるんですが、最初はね、うん、あの季節とか、うん、あの出盛りのものとか旬のものを考えてたんですけれど、うん、
はい、
もう最近は70食作るとなると
そ
んなこと言ってられないんですねとにかく今月を終わらせようという、
うん、
それが先なんです。
確かに。
もう結局でも基本は三色丼で始まってますので、
はい、うん、
困った時は三色丼を初心に帰って作ります。
毎回やってらっしゃる雰囲気っていうのを教えていただいてもいいですか。
あのカレー食べてる子供たち見るのは楽しいですね、
うん
うん、それとおかわり、
おかわり
今月でしたか。
そうですね、
急遽ご飯足りなくて、
うん、
慌てましたもう本当にヒヤヒヤもんでした、
う
ん、今月は、
ね、毎回決まった決まったじゃなくて、本当にわからない中でやってらっしゃいますからね。
おかわり自由って言ってあるので、
うんうんうん、
結局何杯出たのかわからないんです ね、
そうね、
泉さんもやってらっしゃってどういう風な感じですか。うん、
私は主にあの受付とか来月の予約を聞いて、その名簿に来月もいらっしゃるっていうのを印して何人いらっしゃいますよっていうのを出すんですけども、
その時にも受け付けてるわけなんですね、次の、うんうん、あ、それは助かるわ。
子どもたちが下駄とか靴を脱いで、はい、もう見えるところから走ってくるんですよね、うんうん、もう何年かやってるので、はい、みんなもう慣れてきて
顔馴染みになって、
そうです、うん、そうするともうあの子どもたちもすぐ食べないで遊びたくって、はい、畳の部分があるんですけども、うん、はい、そこであの絵本を読んだり、うん、でも先食べてから遊びましょうってお母さんたちが言っても、うんうん、もう慣れてくると初めの頃はお母さんに隠れてた子も、
そうでしょうね、う
ん、もうすぐ本の方に飛んでったり、はい、
うん、
でもそうやって、はい、手真っ赤にしてこの間雪の日、
先月雪の日に寒かったですよね、
あの飛んでくると、
うん、
あ、この子たちここがなくなったら困るなと思ったりして、
はい、うん、
多分食べるだけじゃなくて、
うん、
あのお友達もいるし、はい、そのぐらいの子が、はい、だから保育園終わって、うん、こっちに走ってくる子を見ると、うん、あ、私年だけど、うん、もうちょっとやんなきゃいけないかなと思う時がだいぶあります、
うん、ね、だから子どもたちもすごい楽しみにねしてらっしゃるんでしょうね、やりがいですね。
私カレーを始めた頃にねびっくりしたんですけど、
はい、
一口食べた女の子がね、うん、ママこれと同じの作ってって聞いたんですよ
嬉しい
そうなんです、あ、口に合うんだなと思って、
ね、
なんか嬉しかったです。
本当にポッとしますね、心がね、はい、ありがたいなと思います。このお弁当お手紙っていうのもこう発行していらっしゃるのかな、
本田さんが。
それは僕が書いてるんです、はい、
へー、これでもすごく見やすくていいですね。
そうですね、そうですね、
なんか本田さんが書いてるとは思えないくらいとっても可愛くて、
はいはいはい、
うん、
子供目線で、
そうなの、はい、あら素敵、あ、今度のお弁当は3月ってことで、
はい、
ひな祭りのものとかもね、ま
あ今日のお弁当の内容みたいの書いてあって、
うん、あ、カロリーとかも書いてある、
あ、うん、少しは書いてあるんですけど、ね、こういう風になってて
食材も書いてあって、例えば人参、鶏肉、ごぼう、きのことかいろいろ書いてありますね。あ、でなんか頭の体操みたいなのも書いてある。
そうなんです、あの最初お弁当なんで、うん、コミュニケーションが取れないんで、
はい、
うんうん、少しでも楽しんでもらえればなと思って、
はい、
頭の体操を入れたんです。
うーん、
それであとは季節のネタを少し入れて、
これを月2回
あ月1回です。1回お弁当の時だけ、
お弁当の時にこのお弁当に手紙がついてくると、
はい、後ろは後ろはね、次の前の回の答えとクイズの答えと、うん、今回の食材は食品とかはこんなところからいただきましたよっていうのが書いてあるだけなんですけど、
スタッフさんというかメンバーはどのくらいいらっしゃるんですか。
今 LINE でつながってるのは18人いるんですけど、
はい、
でももうずっとやってると来るメンバーはほとんど決まってて、
うん、
5、6人大体来てやってるっていう感じです、うん、まあそれでも忘れた頃に大学生が来たりとか来てはくれるんですけど、
ね、そのお手伝いしにボランティアで来てくださる方がいると。ぜひねこのFM 世田谷がある洋画から本当に近い場所でいつもやって活動やってらっしゃるということなんですもんね。
第1と第3
火曜日、
はい、
時間帯としては
16時半から18時半まで、
うん、うん、予約とかは
予約は基本的には電話をいただいて予約を受け付けてるんですけど、うんうん、
はい、
今お弁当がキッチンが狭くてですね、
はい、
もう限界ぐらいな、70いくつ作るのが、
うんうん、
まあ、71作ってるんですけど、うん、なんで今予約はこっちは制限してるんです、
うんうんうんうん、
基本的には前から来てる人を優先してそのまま続けてるんですけど、空き、うんうん、が出ると、はい、実はウェイティングの人が10組ぐらいいるんです。
すごい大人気、
うん、それで、うん、そのウェイティングしてる人たちを繰り上げてるっていう形なんです。 で今度多分3月なんで入れ替わりがあるんですよ、
はい、
まあもう連絡いただいて引っ越すことになったんで、うん、今までありがとうございましたっていう電話をいただいてる方もいらっしゃるんで、うん、
へ
なんで交代する可能性がある。
なるほど。
で第一の方は、うん会食なんで、うん、まだ余裕があるんで、うん、その時は受け付けてるんですけど
事前予約で申し込んでいただいて、
はいはい、そうです。
結構今ね目の前に写真もあるんですけどパンとかも配られたりされて、
それはね、うんうん、洋画のパン屋さんでメゾンクロスさんっていうところがあるんですけど、
はい、
そこの方がいつもパンを寄付してくれてるんですね。
へえ、ありがたいな。
でなんでそれも、うんまあ、その時によって、
まあ、違いますもんね。
量が違うんですけど、うんはい、皆さんに渡せる時もあれば、うん、お子さんだけにしか渡せない時とかもあるんですけれど、
はい、
一応そういう形でパンをいただいてるんでそれもお配りしてます。
あ、じゃあ皆さんせっかくお集まりいただいたのでぜひ次回、
はい、
もっともっといろんなお話をお伺いしたいと思います、はいはいはい。今回のゲストは世田谷区で活動するおむすび子ども食堂の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当てその取り組みなどを紹介します。今回は世田谷区とマガジンハウスが運営する福祉を訪ねるクリエイティブマガジンコココがコラボしたせせせプロジェクトについてご紹介します。2022年の秋からスタートしたこのプロジェクト、今年もたくさんの福祉施設が参加して三軒茶屋のふれあい広場でせせせマルシェが行われました。利用者さんの描いたイラストをデザインにした T シャツや手作りスイーツ、ビーズアクセサリーなどオリジナリティあふれる素敵な作品は大好評。昨年はオンラインでも展開して売り切れ続出だったようですよ。それではせせせマルシェ運営スタッフの山本さんのインタビューをどうぞ。
世田谷区の経済産業部経済課に所属してます山本と申します。こちらは世田谷区とマガジンハウスさんが運営する福祉を訪ねるクリエイティブマガジンコココというものと連携して2022年の秋から始動した設営プロジェクトの一環としてマルシェのイベントを行っており、今年で3回目になります。本当はもうちょっとね天気がいいところでやりたかったんですけど、まあ、雨ですけど結構お客さんとか足を止めて入場していただく方もいらっしゃったので、このせせせの取り組みや福祉作業者さんの商品とか取り組みとかを知っていただく機会になったと思っております。多分こうお店めがけて来られてこう会話とかされたりとかっていう光景も見られたので、ファンの方とかに来ていただいたと思っております。もともとこのせせせのプロジェクト自体が福祉作業所さんの商品をもっと知ってもらうで知ってもらって、高知の工場とかところを目指しておりまして、その取り組みとしてせせせというEC サイトを立ち上げていまして、今回のマルシェのような実際のリアルの販売が多いんですけど、それだけではなくて遠方の方とかも商品を取っていただくために EC サイトの運営をすることから、始めた取り組みでもあるんです。ちょっと来年度のマルシェが何日かあるかはまだちょっと決まってないんですけど、また同様にこう福祉作業者さんの取り組みを知ってもらうとともに、このせせせプロジェクトを知ってもらう取り組みということは今後行っていきたいと思っております。
はい、
区内の人や、区外の人にも知っていただくような機会ができるところでやっていければなと思っております。皆さん自分たちで企画して作った、お菓子とか手芸品とか、そうですね、こう藍染めのものとかもあったりとかして、ここでしか出会えないこう一品とかがあるので、ぜひなんかこういう機会があれば訪れていただいて自分に合ったものを選んでいただけると嬉しいです。
今回は世田谷区とマガジンハウスが運営する福祉を訪ねるクリエイティブマガジンコココがコラボしたせせせマルシェについてご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。 おむすび子ども食堂、このねスタジオからもすぐなんですけども、意外とね気がつかないことって多いですね。あの本当に私たち大人も遊びにそして食べに行けたりしますから、ぜひぜひ私もカレーを食べに行きたいなって思いました。さあ番組ではメッセージも募集しております。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。